知りべしを知るべし。この時間は今まで知っていそうで知らなかった知りべし館内のあれこれを追求していくコーナーです。今週も小樽市内の通りや道の名前について迫ってまいります。
知りべしを知るべし。今日はあさりにあります稲荷の坂について、あさり郷土史資料調査研究所の主催であります小林貞則さんにお話をお伺いします。小林さん、今日はよろしくお願いします。
いや、どうぞこちらこそよろしくお願いします。
さて、小林さんに伺いしますのは、今週は稲荷の坂というわけなんですけれども、はい、ちょうど国道5号線、はい、あさり十字街から、はい、まあ、海の方向に、向かってね、まっすぐ行きますと、ちょうど突き当たりになって、まっすぐ海に、まあ、あさりの駅に降りていくところがあるんですが、そこから反対に今度は細く、そして階段になったところがあるんですね。ここは車も通れない細い人だけ、ね、通りなんですけれども、これが稲荷の坂と、そうです、こういう坂なんですよね。こちらなんですけども、大変歴史が深いということだそうですが、まずこの稲荷の坂なんですが、なぜこのような名前になったのか、そこを教えていただけますでしょうか。
まず稲荷の坂の語源といいますかね、これは昔はね、今現在のあさり十字街から海に向かって降りて、地道でいうとあさり本通り線っていうんですよね。それがカーブして駅へ伝わる道なんですがね、
JR のあさり駅ですね。
そのカーブするところに左へ曲がっていく坂があるんです、これが、まあ、我々古い人たちの間では稲荷の坂と、今若い人たち、新しい人たちは分かりませんけどね、昔からいる2代目3代目はまだ分かるんですよ。それも少なくなりました。
そうですか。
稲荷の坂というのがね、で昔は本村がアサリ一丁目だったんです。というのは線路沿い、でその斜面道路もなかったんですね、で人が降りる道として役場、その下が役場になってましたね、役場とか、いわゆる漁政施設みたいなのが本村ですから、あったわけです。まあ、それで住民はそこを通って、用を足してたと。でなぜその稲荷の坂かっていうと、その今現在、町田外や校長先生の聖徳寺があるんですね、その聖徳寺のあった場所に、昔の孫社、稲荷神社があったんです。孫社稲荷神社。
なるほどなるほど、
それで、それは今もうすでに合祀されて、信仰にある、2丁目にある、あさり神社に合祀されちゃったんですね。それでその昔の孫社稲荷神社のあったところから、稲荷神社、稲荷の坂というふうに言われてきたわけです。
なるほどなるほど、これはそうするとまだあさりがその小樽市
に合併前
のなる前ということですよね。その坂からこうずっと下っていった先に、その孫社があった、まあ、そこ、まあ、結局生活道路として皆さんが
生活
道路
です、ね、
もうたくさん使っていらっしゃった坂なんですね。今のその鉄道のあるところまで行くには、その通りを
降りていくより道が
しかなかったわけですね。じゃあ周辺の方々というのもかなりその道路使われていたわけですね。
我々その古い人間は、浜に住む者は浜の人という今のあさり3丁目2丁目、4丁目のあたりの人は、漁師に関する、ニシン文化でしたからね、につながる人たちが多かったんですが、新興町の方はもう畑ですからね。何もなかったんですから。
今ではねもう住宅として、
びっちりですけどね、昔は農家の人たちが、何軒かポツポツあったわけですよ。それで山の上の人って、山の上っていうんですけど、アザメだったんですね。
なる ほどですね、信仰でもなく山の上
山ね
確かに山を登ってということですもんね。
昭和15年に小樽市と合併したんですがね、うん、はい、その時にいろいろな役場として合併する条件としてね、うん、道路を作れという、
うん、
村民からの要望があったりして、はい、で現在 の斜面道路といいますか駅行く道路が作られたんですが
なるほどですね。
昔は線路沿いに国道が走ってたわけですよ、
うん、線路沿いに国道、そうするとも
う線路の脇、
海の本当に海岸、
ね、海から線路、線路から山側に、
は
それが一本の、いわゆる幹線道路だったんですよ。
なるほどですね、今とはじゃあちょっと全然
浅利村の本村でありながらですね、うん、まあ主要な道路というとあまりなかったんですね。で新興町の方は新興町なりに、昔軍用道路というのがありましたけども、軍用道路を境にしてまたさらに山の上とか、いろいろ枝葉の道路ありましたけどね、そんなことで、まあ、漁師町に降りる道路ですよね。
なるほどですね、要はその坂の入り口のところに、まあ、稲荷神社という、はい、神社があったわけですね。まあ、それが目印ともなっていたのではないかと思うんですが、うん、まあ、現在ではその神社は合祀されて、はい、信仰にある、はい、まあ、浅利神社に、まあ、移転したということなんですけれども、まあ、そこに現在はもう何も跡形も神社の跡形はないとこういうわけですが、は
い、
ある、まあ、そこに石碑が立っているんですね、はいはい、こちらは何の石碑なんでしょうか。
これはですね、浅利村 その教育の発祥というのが、うん、線路沿いにありましてね、で最初はですね、うん、まあ、寺小屋みたいなのから始まって、そしてやはり戊辰戦争で、
はい、
会津藩士に、ね、うん、負けましたでしょ、明治政府で、それで大量に浅利の浜とか小樽、うん、の方へ移住させられたんですね、それで浅利にもそれぞれ漁師のうちに、一時住まわせたんです。その中に渡辺武八っていう人が将ができましてね、その人がまず寺小屋を開いたわけ。
ほー、じゃあその勉強をする場所を作ったということですよね。
で渡辺武八さんはもう、身内もなかなかないようですけども、桜町にね、墓があるんです。その墓も現実にありますから、まだ。
そうですか、
それでその渡辺高八が、周辺の子供らを集めて、師匠五経を教えたわけですよ。
師匠五経、
昔ですからね。
ほう、なるほどなるほど。
今の人に師匠五経って言っても分かりませんけどね。
いや、ピンとくる方っていう
のは、私自身も中身見たことないですから師匠五経分かっても上面だけでね、
で要はその読み書きということ
ですね。でその会津藩士たちは、集約されて余市の方へ、さらに移住させられたんですね。
は
ところが行きたくない人もいまして、渡辺に残った人もいます。で渡辺武八さんは浅利から色内の方に移って、そこで今言う大書屋、すなわち行政書士ですね、のようなものをやってたんですね。
はあ、今でいう行政書士
の走りですね、最初でしょうね、
始められた方、
はあ、私も一時やってますけどね。
なるほどなるほど。そうですか、じゃあその浅利の教育をまあ開いた方といってもよろしいということですね。
そうですね、その後ですね、はい、地元の人で教育に熱心な人がですね、いろいろ陳情して、学校を作ってくれということで、今のその稲荷の坂を降りた、千鳥公園ってあるんですかね、そこに学校を開いたんです最初。
今ではその今ではというか、かつてはその坂の降りた、
降りて左側の方
に、左側に、まあ、現在ではその千鳥公園という公園が
後ろの方にありますけどね、
その陰に、
そこに碑もありますけどね今ね、
こちらにもその石碑
が、我々の代になってからですね、 やっぱり残そうということで、うん、小学校の、120年歳かなだったか、ちょっと、うん、あれですけども、はい、あの記念して石碑を建てたんです。
ほ
ー、発祥の地として
その学校の発祥の地として、石碑を置いたというわけなんですね、
でその後ですね、両徳小学校あさり分校になったんですよ。
あ、なるほどなるほど、
両徳小学校は一番古いですからね。
そうですね、はい、
であさり分校になったんですが、うん、その後あさり小学校になった時の初代校長が町田外谷校長だったんです、
うん、
ね、それで私の父の年代の人たちが訓導を受けたわけです、
うん、
それで、まあ、人望があり、まあ、素晴らしい校長だったと見えて、うん、亡くなった後にその聖徳碑を建てようという、うん、あの機運が出て、その時代の人たちが集まって石碑を建てたんです。
ほ、うん、それが今現在残っている、
その稲荷神社の跡地の、にあるその町田外谷校長の聖徳碑なんです、
うん、なるんですね、で現在でもその町田先生のことを忍んで、
そうですね、
まあ、毎年その同窓会が開かれているそうですが、
ありましてね、それで、慰霊祭をやって、
うん、
それから後式を朝礼会館で同窓会をやるとね、いう、まあ、まあ今さしきたりみたいになってますけどね、
いやでもそうしてこう昔を忍んでと言いますか、まあ、確かに小林さんのさらにお父さんの世代ですから、直接その町田校長先生に習ったわけではなくても、今でもその聖徳碑の前で皆さん集まって
慰霊をして、それから同窓会やる
やるということなんです
ね。そういうことなんですね、
なるほどですね。
だから稲荷の坂へ行くにはその聖徳碑を目当てに行くと、うん、分かるわけですね。
分かりやすいということなんですね。
ただあそこ休憩車地工事がありましてね、
どう
の、
うん、
で昔のそのルートは同じなんですが、今立派にね、柵もできて、コンクリート柵ができて、はい、階段もできて、はい、立派になってます、
うん
うん、で皆さんの中で興味のある人が稲荷坂どこですかって聞きに来る場合もあるんですよ、で表示がないんですよ。
そうですね、うん、何もないですね。確かに看板もないですね。
で私はそういう関係から常々、ね、まあ、できれば標識をつけた方がいいなという希望はありますがね、
うん、そうですよね。今週はこの稲荷の坂について小林さんにお話をお伺いしてまいりますので、また明日も小林さんにはお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、わかりました。道の相談室へ
電話ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-106-497
フリーダイヤル道路よくなって。
小樽開発建設部では道の相談室を開設しています。小樽市内の国道、道道、高速道路や市道など道路に関するご相談を一つの窓口で受け付けています。小樽の道のことなら何でもお任せください。受付電話番号はフリーダイヤル 0120-106-497 0120-106-497 道路よくなれでお問い合わせください。道路にゴミが落ちていたらどうすればいいのか、また通行規制の情報について知りたいときなど、道路に関するさまざまな疑問、質問、ご意見にお答えします。道の相談室にお気軽にお問い合わせください。知りべしを知るべし。また明日もお楽しみください。
稲荷神社の後に朝里小学校の町田外谷校長先生の聖徳碑が立っているということなんですが、聖徳碑といいますと徳を褒めたたえる碑ですよね。かなり人格的にも優れた方、素晴らしい方で、教育にも情熱を注いでこられた校長先生なんですね。そして今もなお校長先生を偲んで生徒さんが集まっていらっしゃるということですから、素晴らしい方だったんですね。卒業生にはどういう方々がいらっしゃるんでしょうか。そして今現在どういうお仕事についていらっしゃるんでしょうか。ちょっと興味深いですよね。